講談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東出さん、
はい、
6月も半ば過ぎということですが、
はい、
久しぶりに講談師七井子のサイト、
はい、放射線技師の東辻です。
と、ね、自己紹介しておきます。
はい、
そうですね、あ、お便りが届いてまして、
はい、
お二人の方からお便りが届いています。ちょっと長文で届いていますので、まあ、じっくり読ませていただこうと思います。はい、まあ、常連の方なんですけど、志麻さんという甲信越地方からね、
はい、
送っていただいてます。愛トーニャ見ました。見ました、
はい、
トーニャハーディングの半生と複数の証言をインタビューすることで事件の真相というものはぼかされていたように思います。僕まだ見れてないけどね。で、トーニャ自身もそこがいいとは言えず、それを咎められてもトリプルアクセルがあるんだと固執し破滅していく様子が印象的でした。フィギュアスケートが採点競技であるため、芸術点、表現力などのジャッジの目に左右されてしまい、トーニャの行動がマイナスにしかならないのは明らかです。それでもトーニャは完全には改めきれず、最終的にはスケート界から追放されました。映画はそんな波乱万丈を描いているのですが、関係者の証言がそれぞれ違ったり、劇中においてもあえてその真相を追求しなかったことを考えると、描きたかったのは事件の真相ではないと分かりました。ラストで真実なんてない、各人それぞれの真実を持っているとあるように、真実にとらわれることの無意味さを伝えたかったのではないかと思います。以上です。有名人の伝記映画としては同情的になりすぎないバランスで見やすいと思いますので、機会がありましたらご覧ください。それでは講談レコンギスタ楽しみにしております。ありがとうございました。
ということで、
ね、人から僕が話聞いただけですけど、アイトーニャ、
はい、
あれですね、まさに亀田一家とかやったら、ボクシングのね、
近いっすね。
でも結構マイクにいとまがないよね。あのヤンキー系のスポーツ選手で、
はい、
世間の評判より、まあ、成績さえ良ければいいだろうと、
うん、
認めてくれようと思ってるのに、世間の評判ってそこじゃないんだよみたいな。
でも、まあ、フィギュアの方がひどいですよね。あのそれはボクシングは勝っちゃ
う、まあでもあれも追放されたりとか、やっぱ亀田一家の話見てると、いくら勝っても評価されなかったみたいだし、
評価はあれなんですけど、勝つことによって収入は得れますよね。
まあね、でも本当悪者としての、うん、まあそのお金で、お金というか報奨金であってね、まあ、いわゆるプロレスでも悪役といいものがあるとしたら、もう完全に悪役としてさ、
はい、
世の中にそのまさに利用される形になっちゃって、はい、でじゃあ悪いまま行けよみたいな、そのお前悪口言えよみたいにテレビとかでさ、せっつかれてさ、ますます悪役に徹しないといけなくなっちゃって、
はい、
本当はそんなに悪い人じゃなかったのに、
うん、
本当に悪い人にならざるを得なくなったみたいな話が多いわけよね。
はい、
だからまあ、やっぱりさ、学がない人間とかその基礎的なものがない人間が最初のボタンの一つをかけ違ってるせいでずっと間違っちゃうっていう話って、はい、実は多いよねと思って、まあ、岸和田少年グレン隊とかも そんな感じだったり、まあ、ヤクザものもそうだし、
うん、
ヤンキーものヤクザものは大抵そうでしょ、
うん、
だから、うん、まあ、その手の映画なんだろうなっていうのは分かるし、僕そういう映画そう嫌いじゃないっていうのは、そこに哲学があるっていうのは、仏教とかの教えに近いんだよね。最初に人を殺してるから、お前あと何やってもダメなんだとか、 じゃあそれどうすれば救われるんですかって言ったら、もう南無阿弥陀仏と言うしかないよっていうようなね、ええー、っていうようなオチだけども、でももうそれ以外にないんだからって、その過去にやった過ちを何かで清算することはできないから、でも南無阿弥陀仏って毎日一回言えよとか、そういうのって、まあ反省してますっていうようなことでしょ。で、なんかね、そこの知恵がないのよね。その、はい、南無阿弥陀仏と一回唱える知恵がないのよね、はい。バカでもできるんだけど、その知恵がないと、その教えがないとずっと悪で行くしかない。みたいな。はい、だからヤクザとかやってた人とか、結局最後はみんな頭丸めて坊主になるわけだよね。しんどいんだよね。この悪を貫くのは、はい。なので、まあ、そう思いますが。でも嬉しいですね。こうやって、番組で取り上げた映画を後から見てくれて、その感想をいただけるというのはね。2つ目紹介しましょう。
はい。
杉原くん。ですね、はい、この方も常連さんで若い方ですけども、講談レコンギスタへのお手紙というタイトルで、コムサイさん以外通教、こんにちは、杉原です。こんにちは。コロナ禍の昨今いかがお過ごしでしょうか。もう偉いことだよ偉いことだよ、このメールを書いている現在5月21日、はい、首都圏は未だ緊急事態宣言が解けており、いいですね、押し守るの世界ですね勝手に想像しました。戦車が家の前に止まっている絵をね、勝手に想像しました。閉じこもり生活の中、放送298回と299回の感想会を聞きまして、映画感想会かな、私も、面白い作品を2作ほど発見したので紹介させていただくメールいたしましたと、3体オーディオブック版、はい、なんでしょうか。最初に紹介したいのは、リュウ・ジキン著の中国 SF 小説3体です。この3体ってね、3つの体とか、はい。この小説は、中国本国で2008年に出版され、国内で人気を博し、世界中の SF 文芸大賞にノミネートされ、おお、昨今ついに日本でも翻訳版が出たヒット作です。私はオーディオブック版で視聴しました。ヒット作ゆえに様々な著名人がコメントを寄せているのですが、面白いことにそのどれもが本作が読者に与えてくれる印象をあえて外したコメントをしているのです。その謎がまた興味深いのです。私が読後に抱いた印象は、いい加減こんな中華世界は嫌だ、ぶっ壊れてくれと思っている中華知的エリートたちの悲痛な叫びでした。お話を紹介しますと、様々な事情から異星人を探す天体プロジェクトに参加することになった天体物理学者イェ・ウンジェは、異星人との通信によるファーストコンタクトに成功。自分の住んでいる社会に絶望したウンジェは、異星文明に向けて、私たちは自分たちの文明の問題を自分たちで解決できないので介入して侵略してくれという破滅的なメッセージを送ってしまいます。しかし不幸なことに、これを受け取った異星人文明というのが三体文明という帝国主義の嫌な部分を100倍に詰め凝縮したような好ましくないエイリアンだったのです。彼らの住む惑星は苛烈な天体運動を行う恒星系に属するせいで、環境が過酷で文化を発展させる余地がなく、社会の生存に貢献しない個人は食料や燃料にされてしまうような冷酷な社会を運営している。滅びの運命にある自分たちの惑星から引っ越し先として適した惑星を探していたところ、地球を発見してしまったのです。小説は地球で起きていた不可思議な科学者の失踪、暗殺などが三体文明による地球侵略作戦の前段階であったことが明らかになり、第一部としてのエンドマークが打たれます。本作は三部作の長編小説の第一部です。この小説で描かれる三体文明の非常な社会の仕組みは、切羽詰まった全ての独裁国家が陥る、政治的主張が事実を常に上回るという不条理の比喩に私は感じられました。内容を要約するととんでも SF 小説なのですが、エンタメとして楽しめるように巧みに描写されており、なおかつメッセージとして非常に毒をはらんだものになっているというのが面白かったです。著名人たちのコメントがデリケートな部分に触れないようなものばかりなのもネタバレを避ける意味もあるとは思いますが、 ストレートに感想を述べるといろいろと差し障りがあるからなのではと勘ぐってしまいます。ニュースからはなかなか見えてこないフィクションならではのよその社会に住む人の本音が読み取れる面白い作品です。 SF 小説らしく文中には小難しい理屈をこねくり回すシーンがたくさん出てくるのですが、これは SF ファンへのサービスであり、作品のはらむ毒の目くらましと感じられ、すごくガンダムじゃんと思ったところも感想として紹介したかった理由です。初めて長編小説のオーディオブックを視聴したのですが、この形式も良かったです。全部で17時間もあるのですが、自宅作業のお供に17時間ね、はい、何度も聞き直すことができ、おかげで作品を深く堪能できました。まさに今ならではの鑑賞体験になりました。とこれまず1本目ね、
はい、
もう1本あるんですけど3体、うん、東出さんは3体を、
だ僕たまたま本屋さんで、うん、あの文庫のところで早かったかな、うん、あのこうあって、あ中国の SF 小説なんや、うんうん、珍しいなと思ってちょっと一回手に取ったけど、
うん、来ました。何やねんそれ。
買ってはない、
触っただけかい。
いやあの裏のあれを読んでね、はあはあって。
でもなんかおもろい SF があるらしいって聞くとムズムズするね、
はい、
読んでみたい気になるけど、
うん、やっぱり映画にはなるでしょうね、
うんうん、
今その三部作って書いてて、それが中国でもう三部作ともできてるのかわからないですけどね、うん、
まあその中国の人が書いた作品で、はい、その帝国主義とか独裁国家、
はい
の、まあ、恐ろしさがすごく書かれてるっていうのは皮肉は感じるよね。で、あの、なんていうのかな、まあ、コロナ後の世界を想像した時にも、中国の一つの、実験っていうのは、SF みたいな独裁国家でコロナを封じ込めつつ、やっていこうっていう実験やんか、人類学的には実験やわな、
はいはい、
それに巻き込まれてる人たちはどうかと思うけども、東出さんはあれやろ、ええと思うやろ。何でもスマホでこう全部管理してさ、あの監視社会、
監視社会
でね、うん、
どうなんですかね。確かにあのまあ言うたらあれでしょ、あの広角機動隊みたいな世界ですよね。
そうかな、
あのだから全てがもう
そうやね、
政府
マトリックス、
ね、普通の人が見てるものさえ、
うん、
あのもう政府が、うん、あの監視できるっていう、うん、自分の目さえ疑わない。
だから13億もいる人国民を、うん、それだけ全部把握してね、
うん、
あのやるって壮大なことやと思うけど、うん、ね、それで全人代がこのほどようやく開かれて、まあ中国の国会でなんか決まりそうなんが、まあ国家治安法とかいうやつでね、うん、まあ日本でいうとこの治安維持法ですよ、昔やってね。でそれも一旦決まったらもう完全に大日本帝国になっていったんやけど、
はい、
まあ国家治安法知らんけど、おそらくその国家の治安が最優先で、
はい、
まあ、それに引っかかることは全部捕まえていくよっていう、
はい、
潰していくよっていうことじゃない。でまあ
でしかもその捕まったんが、うん、自分がなんで捕まったか、隣の人がなんで捕まったかも分からない、
分からんやろな。
で実はまあ映画でよくあるのは、実はそれがあのすごい国家を揺るがすことやったみたいなのが分かってくるっていうのが映画でよくあるパターンですよね、うんうん、なんだけどそれって映画やったら面白いんやけど、
うん、
実際自分が捕まったり隣のおっさんが捕まったりした時に、
うん、
むっちゃ怖いですよね。
いや怖いよ、
うん、そんな
社会。あの僕が見た作品で言うとアマゾンプライムで見れるあの高い城の男っていうドラマで、日本がとドイツが第二次世界大戦に勝った後の、まあそういうパラレルワールドの、アメリカを舞台にしたやつで、で日本に占領されてねえな、その東半に西半分が。でその ものすごい厳しい、統制が敷かれてて、はい、でもう片っ端から捕まって銃殺されたりする。で、ニューヨークとかの方がドイツに占領されてて、はい、ドイツの方はもう完璧な監視社会で、はい、でもうもし障害者が生まれたら絶対殺すマンで、
はい、
でそれを隠して息子を育ててんねんけど、その転換とか障害って言うてももう本当にちょっと発作が起きるって程度でも殺されんねん、はい、だから必死になって隠してんねんけど、やっぱ見つかって連行されていくとか、でご近所の優しくしてくれる、まあ、奥さん連中が全部そういうなんていうのかな、監視組織なわけやんか、はい、現にそれは日本でも5人組とか、隣組言ってさ、はい、江戸時代にもあって、その後のもう戦争中もあって、そのいわゆるお互いに お互いを監視せよっていうのは、はい、もう絶対やるやつやねんな。でさ、でもそれがいかに窮屈かつ恐ろしい世界やねんっていうのは、もう容易に想像がつくけど、なあ。もう密告とかで行くと、あの人オタクやでとか言うだけで捕まるとか、マジで。
あの人ちっちゃい女の子見てたで。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、そんなんそんなんそんなん。
それだけで。
いや、ほんのそうやって。だから京アニ事件みたいなのことでも、本当に、あの人オタクやでイコール、ガソリン持って火つけるかもしれへんでっていう風な曲解、
はい、
ありえへん曲解がありえてしまうねんな、そういう世界では。だからお前アニメなんか見てガソリンで人殺す気やったやろ、んなわけありませんや。それはな、お前が気づけてないだけで、お前の深層心理にはちゃんと書かれとるんじゃって言われて、だからすんませんでしたって言わされる羽目になるよね。だから本当にね、それは嫌やな。嫌やけどあり得るよな、
うん、でこのコロナがそれを、
うん、そう
なんか加速させる、
うん、あり得る
なんですよね。
それはでも全世界ではなく、多分中国とか北朝鮮がそうなるやろ、
はい、
で、まあ、ずっと言ってるけどコロナを神として見た場合にこれを試されてんねんな、人間が、はい、で結局コロナ対策という名のもとにそうやって監視社会を築いた人類が、じゃあ幸せなのかって言うと幸せなわけないんだから、はい、それはもうコロナという神に睨みつけられてますますおかしくなってるだけだよね。だから本当にうん、日本でもずっといろんな病気に苦しめられてきたけど、必ずしもそれでね、ずっとひどい社会が続いたわけじゃないから、うん、僕はなんとかそうならないでほしいんだけどね、
うん、
でも本当そうそう、自粛警察の話しなかったけど今回しようよ、自粛警察とかさ、
はい、
ちょっと僕は SF やねん僕の中で、
はい、
あんな、あ、それとかなんか他府県のナンバーの車に石投げるとか、
はい、
僕はちょっと好きなぐらいやねんけど、
はい、
ってなん明治大正の頃の田舎の人ぐらいの偏境さやなって思うんだけど、
はい、
心の狭さやなって思うんだけど、でもさ、ベンハーでも描かれてるさ、うわこいつら5秒や言うて逃げ出す、あれ、うん、目の前でイエス・キリストが連行されて、それにみんな夢中やのに横に5秒の人がおったら、うわ5秒やってイエスそっちのけで逃げ出すんやんか、うん、だからそれぐらい、まあ、古代から人間が恐れてきた伝染病というものがあって、でそれに対して現代の21世紀のいわゆる先進人類と自負している我々が、タブケンナンバーの車に石を投げたり、ここへ来ないでくださいって言ったり、
ライブハウスに張り紙される、
そうそうそうそう、そこまでして金儲けがしたいですかとかね、補助金が欲しいですかとかね、書かれるとかね、様々な嫌がらせを受けるというようなことっていうのは、僕は 中世に戻ったらいいとは言いましたけど、結局その時間巻き戻し効果っていうのがやっぱあるなと。だからその僕はじゃあ巻き戻されたらいいじゃないか、そこでその何を巻き戻すかっていうと、やっぱそういうものを神として恐れるっていうね、コロナには勝てないという上でね、でも神として祭り上げるってことはなだめるってことじゃない、うん、だからご機嫌をとって殺すにしても少なくしといてくださいねっていうことですよ、これは神様を祭るってことは。だからそういうふうにして人間が抑え込めるって言っても抑え込めないんだから、もう手加減してくださいねって言いながら今までの生活は続けるっていうこと。だからそういう、まあ、スキームに入らざるを得ないかな。まあ、ちょっとこのね、杉原くんの次の紹介があります。
はい、
行きましょう、
はい。
チェルノブイリ吹き替え版。もう一つ紹介したいのは、米英合作の全5話のテレビドラマ、チェルノブイリです。
このドラマ、米英なんですね。
あ、米英合作と書いてある
よ。いや、じゃあ、ロシアは関わらずにっていう、
まあ、
ことなんですね。
続きを読めば分かんじゃないか。
ああ。
このドラマはチェルノブイリ原発事故の発生から原因検証の裁判までを分かりやすく印象的に描いており、このドラマを通して見ることでチェルノブイリの事故がいかなるものであったかというイメージを楽しく恐ろしく得ることができます。実際このドラマを見てからウィキペディアのチェルノブイリ原子力発電所事故の項目を読むと内容がスムーズに理解できました。事故の描写の恐ろしさはもちろんなのですが、正常バイアスと官僚主義に染まった頭のせいで事態を正しく認識できない当事者たちの滑稽な様子がまた恐ろしいです。序盤に登場する様々な人物たちは非常に無責任と思える振る舞いをするのですが、核エネルギーのあまりの制御のできなさに、こんなバカでかい人災に対して正しく責任のある振る舞いをできる能力なんて誰が持てるんだよ、無理でしょうという思いがドラマの進行とともに視聴者の私の頭を締めるようになるのです。いくつかのシーンを通じて私が強く感じたのは、国家はそれを運営する立場にある人々が自分たちの成り立ちと本質を忘れると簡単に道を踏み外し大きな失態を起こすということです。印象的なシーンを2つ挙げさせてください。1つは炉心の冷却装置を設置するために突貫工事を請け負う炭鉱労働者たちが決死の作業に取り掛かるとこです。もう一つは事故の実態を矮小化してごまかそうとする所長に対して現場の視察を命じられたボリス副議長が、俺は原発のことはわからないが現場に転がる瓦礫を見てコンクリートのことはよく知っていると、所長を圧倒し追い詰めるところです。特に後者のシーンはその直前まで自らも官僚主義にどっぷりで自己報告を矮小化しようとしていたボリスが労働者としての自分を取り戻したような意義のあるシーンでした。以降ボリスは現場の親方として事故にちゃんと向き合う姿勢に変化していきます。やはりソビエトというのは労働者たちの国であったのであって、それを忘れて官僚主義に走ったことは失敗の一つの原因だったのではないかと強く思わせるシーンでした。とにかく見どころがたくさんある魅力的なドラマで、恐ろしいですが本当に見てよかったと思える作品でした。もし NHK が放映権を取得して日曜の夜9時に5週連続で放送したとしたら、それで日本の原子力政策に対する世論は決定づけられてしまうような力のある作品だと思います。今の私たちにも目を背けられない問題を意識させます。おすすめです。長くなってしまってすみません。私が今回紹介したかった作品の話は以上です。厚かましく最後に新作ゲームの宣伝をさせてください。お、宣伝ときたね。手元のカードに書かれた名台詞の会話を、名台詞を会話の最中に紛れ込ませるゲーム、ポケットに名台詞をネットで販売しております。おお、買ってあげてね。お見かけいただけましたらどうかよろしくお願いいたします。何か面白いものを発見しましたらまたメールさせてください。ハイルザンスカールということで、ハイルザンスカールです。そうですよね、イベントで販売するようなそういうコミケとかのこともありますけども、本当コミケとかさ、
はい、
もう
できないかもしれない、一生できないかもしれないです、
ね、つまりあんだけ人が来るからね。で、 あれをコミケを存続させる方法があったら、あるとしたらさ、まあ、エアコミケとかいろいろ言ってるけど、うん、あれやっぱ地方コミケみたいなのの、うん、いやちっちゃいコミケってあるんだよね、
はい、
でちっちゃいコミケを無限に増やす方法、週一でやるとかさ、うん、そういうような方法しかないというか、いや無理やりさあのお面かぶってやっても嫌だからね。だからでもあれってあのフリーマーケットっぽいのがいいんだよね。
そうです。
で僕ね、あの大阪のちっちゃなコミケに出たことがあって、はい、それは会議室かなんかでやってたけど、とっても楽しかったよ、
はい、
で何度かそういうのに即売会出させてもらったことあったけど、人との交流は十分あるし、
はい、
超巨大なところで超大人数やるっていうのはね、多分今後ほぼ無理、無理ゲーみたいになっちゃってるからね。そういう方法でコミケのなんていうのかな、こうあのゴジラの、シンゴジラの最後さ、無限に小さくなって広がれよみたいな、はい、あれやるしかないかもね、
うん
うん、もう凍結されちゃう感じだよね。でそういうとこで販売してたポケットに名台詞をもう多分ね、これ本当に売れ残っちゃったりするととっても大変なんですよね、元手がかかることだし。でもそういうことを応援してあげてください。結局僕らでもそのグッズ作るとき最初にまとまったお金を出すわけですよ、
はい、
で回収できるかわからないけど出すんだけど、これがコロナとかいろんなことで売ることも、まあね、イベントもないっていうようなことは、まあ、本当に辛いと思うので、ネットで買えるということで検索はポケットに名台詞を、ポケットに名台詞をで出ると思います。まあ、カードゲームなのでこう家族でやったりするようなことにも使えるような気はしますので、はい、チェルノブイリというそんなに古くないドラマだよね、
はい、
で原発のことも本当に、まあ、我々は目の前で起きました。で 3.11 からまあ10年ぐらいなんですけども、僕はもう忘れもしません。これで日本が終わると思いながらワクワクして24時間と言わずテレビをずっと見続けていて、で NHK の、夜中ずっと原発のことを今こうなってます、今こうなってますってお伝えしてくれた女子アナはおたふくのような顔をした、なんか小さなフグのような顔をした女の子で、僕すごいその子が好きだったんだけど、ますます好きになったというか、日本の終わりをお伝えするあの女はこうも美しく見えるかなと、色っぽく見えるかなと思って、それでその時ツイッターにいい女だなって書いたら、はい、私もそう思いますっていうリツイートがついたんだけど、そう思ったんだけどね、結局その次の日の昼間かなんかに原発がポーンって爆発した、はい、その時に NHK 中継映像ポーンって流しちゃった後に突然止まって、
はい、
もう中継映像流さなくなった、はい、やばいもんが映っちゃったってことで、でその時のことは忘れもしない。爆発的事象がって言うまでにまた1日ぐらいかかった。それまでの間はまあなんか、原発が、冷却装置がどうこう確認できませんとか、そういうような当たり障りのないことばかり言って、いや今目の前で吹っ飛んだじゃねえかって、みんなが日本中からネットを見ながら突っ込んでたと思う、テレビを見ながらね。で、まあ、NHK も隠しきれないと思ったのか、まあ半日ぐらい経ってからかな、もうその映像を流さざるを得なくて、まあみんな一斉にインターネットの方に走ったんだよ、はい、そしたら外国の CNN とかがその映像をそのまま流していて、あ、弾けたぞっていうので、ほら外国の YouTube とかで見れるじゃねえかって、あの時 YouTube より CNN の、 あのネットのチャンネルだったね。でふざけんなよと思った。だけど喉元すぎればじゃないけれども、未だにその時に NHK がやった国民への目隠し、
はい、
まるで子供に、あ、これは見ちゃいけませんみたいな、
はい、
ね、ああいうことをやられたっていう事実を、まあ皆さん分かってますよね。だけど NHK しか見るものがないから NHK を見たりしてます、ニュースの場合ね。で民放が当てになるわけでもない、当然ないし。でまあ つまり天下の NHK でも思わず、画像を止めてしまうようなとんでもないことが起きた時には画像を止めるんだけども、僕はあの時に東京には住めなくなるんだろう、そしたらみんなが関西に、押し寄せるぞと、その人口は、5000万人を超えるなと思った時に、俺の家に何人住むことになるかなっていう正直考えた。それは俺が断っても、もう政府がお前の家にはあと3人家族が住むことになるっていう、でその権利は尊重しなければいけないみたいな法律はいきなり通ってて、で、お前はもともとある部屋の1個を使えみたいな、この家に部屋が4つか5つあるけども、お前の部屋は1個だって言われるっていうような、そういうぐらいの危機感は持った、だから正直それを経験した後に、いや東京は案外大丈夫らしいぞってことで事なきを得たんだけれども、その時の危機感っていうのは果たして日本人みんな共有してるかってすごく思うよね。で言うと、いやいや意外と大丈夫なもんなんだよ、原発なんて爆発したってっていう風に思った人って結構今いるんじゃないですかっていうのがあって、若い人なんてもう生まれた時から原発は爆発したまんまなんだって、それで生まれてきたんだからそれが当たり前なんだっていう子も今後はまだまだ増えていくわけだよね。だからそしたらさ、どうなんのってつくづくね思いませんかね。一方で僕はその汚染水を海に流す云々に関してはさ、いや本当に薄まってて、もう危険ではないならば流せばいいんじゃないのと思う方ですよ、僕は。それにまでは反対しませんけども、なんていうのかな、こう風評被害がどうこうとか言ってる場合じゃないだろうって、別にそんな危険じゃなかったら流しゃいいし、そんな怖かったら太平洋の真ん中まで行ったら流したらいいんじゃないかとか思うけど、なんていうのかな、こう、よくわかんないな。なんて言ったらいいのかな、こう、原発を、その、爆発させていいはずがないから、爆発しないようにしてくださいよって思うわけだけど、
それも、コロナみたいに神として崇めるしかないから
。いや、でもさ、コロナは、自然界にもともとあったものがわっと出てきたわけだよね、うん、森を切り開いたことでね、だからまあ既存の神なんだけれども、原発は人間がこしらえた過ちじゃない、うん、それはさ、鉄砲とか機関銃を神って崇めるのと一緒なんだよ、うん、それを何でもかんでも神って、戦闘機とか爆撃とか神って崇め出したらね、うん、それは人間の過ちを肯定することになるんだよね。
でもですね、何年か、いや何百年とか経って、それでもまあ、原子炉が動いて電気を供給してたとすると、なんかそこは神になるんじゃない、
まあ確かに恩恵も与えるからな。だから例えば飛行機神社っていうのを今考えたんだけど、戦争に使われるだけではないから、みんなの生活のために役立ってくれた飛行機とか自動車を神社の御神体に祭り上げるというのはありだと思うよね。だから人間の努力の結晶であると同時に、それ恩恵をもたらしてくれた神として崇める、まあ博物館みたいなものっていうのはそういうもんだと思うんだけど、それで言えば、当然原子力博物館とか原子力からもちろん恩恵も得ているわけだから、ただ悪口言うべきものではないと思うし、ことに、その、むしろ逆になってるじゃん。差別の対象になってるじゃん、
はい
ね。で、差別するっていうのも、一種の神格化なんだよね、
はい。
で、そういう意味で言うと、もはや東瀬さんが言うように、神として、神にはなってんだよ。それが、たたり神として差別して、みんな嫌がる神なのね。単にね。だから、その嫌がる神としてだけの扱いっていうのは余計神様は怒るだろう 思うよね。うん、だから少し恐れるっていうもので言うと、その神への恐れっていうのはもっと謙虚でなければならないと。で、謙虚になった時に原子力の力を我々がいただく方法がもっと謙虚でなければならないとしたら、どういうあり方があるんですかねっていう。だから爆発しないように、毒を撒き散らさないようにエネルギーをいただく方法がないんだったら、それはもう触れられない神なんじゃないんですか。もう触れたら死ぬっていうような神なわけでしょ。これはもう取りどうしようもないかな。まあコロナもそうなんだけど、
うん、あとね、猿の惑星ってありますよね、うんうんうん、あれの、2本目が俗猿の惑星っていう、
うんうんうん、
時代的には一番最後になるんですよ、
うんうん、
その後一回現代に戻るんで、
うん、
話が、
うん、
でそこでもう人類も地下にな生活してて、うん、猿が地上で、うん、謳歌しててっていう、うんうん、でその人類は核兵器を神として崇めてるんです。そういう宗教を頼って生きてるっていう世界なんですよ、
うん、
で最後に核兵器のボタンを押しちゃうっていうオチなんですけど、それによって地球は滅びるという。
ああ、猿の世界滅びる。
猿の世界も、
うんうん、
もう地球がとにかく。
なるほどね。そうね。だから核とか原子力って、まあ本当に人間がね、ここまで来て、そして自分で自分を殺す、
はい、
哲学的な世界になってるわけですけどね。まあでも本当、宮崎駿の作品群とか、高畑勲の作品群っていうのはそれを全部やっぱり偶話として入れ込んでて、
はい、
見直す価値ありますよ。それで考えるしかなくて答えも出ないしもやもやするんやけどね。でも、もやもやせんやつよりよっぽどマシなんで、もやもやしといてくださいねっていうことかな。釣りの話しようか、
はい。
まあコロナ対策でもないんですけど、
はい、
まあようやく釣りにも、もうコロナひどい時は釣りにも行けなかったんですよね。はい、なんか申し訳ないような気して、
はい。
で、行けるかなと思って行きました。
どうなんですか、混んでるんですか。
5月ぐらいからやっぱり、
はい、
かなり人であります、
うん、
ただ一つあれと思うのは、去年あれほどいた地元のジジイが全滅しててあれジジイおれへんと思ってどこ行ったんやろ思って、すごいちょっと心配はしてないんやけど、あれジジイはと思うで。
コロナで死んではない
コロナが怖いんかな。
怖いでしょ。
ジジイやっぱ命が惜しいんか知らんけど、
はい、
ジジイって5、6人いつもおってんけど、
はい、
あれジジイおれへんなって。まあその代わり家族連れとか、
はい、
まあ今年始めたばかりみたいな人は多いかなって感じです。で僕はコロナ対策だけではないけど、基本土日は行かないようにしてるから、
はい、
平日で、まあ、絶対少ないやろうって思う時に行ってもそこそこいるかなって感じです、うん、ちょっと土日の方は見てません。で近所の芦屋の海で、
はい、
で今埋め立て地の方をめっちゃ工事して、台風被害の工事が今年なの で、
はい、
でコロナのことで工事止まってるみたいですけど、立ち入り禁止なんで、
はい、
まあ釣れる場所もほとんどないんで、このラジオ聞いてすぐ芦屋来てもですね、釣るとこないんで駐車場の近くとか全部工事中で閉鎖になってますんで、僕チャリンコでスーって行ってスーって帰ってくるから、まあ釣れるんですけども、堤防みたいなとこで釣っています。で去年の今頃と多分言うこと 180度変わりますけど、釣れるようになったかな。この間釣れすぎてもうそれから言ってないけど、111匹サビキやけど、111匹釣れました。
すっごい釣れた、
すっごい釣れた。いわゆる
桁変わってるじゃない
ですか。入れ食いです、入れ食い。それでその111匹を全部食べるって約束してるんで、はい、その日にお刺身にして親と食べたんが50匹食べて、まあ、小さいサバですからね、はい、でも50匹言うたらかなりの量でした。で20匹ずつ残りの60匹を冷凍して、はい、で昨日今日と今度はそれを唐揚げにして食べて、であと20匹冷凍本能残ってるという状態なんですよ、うん、で次々に釣ってきても冷凍庫に魚の塊が増えるばかりやから、まあ、今食べる方に忙しくてそれ以来いけてませんけれども、111匹というのは僕も生涯初ぐらいの大量で、うん、その前に30匹釣れたんですね、うん、で、まあ、その数日空いてますけどね。でその前に20匹釣れて、その前に15匹釣れたんですよ、はい、で
なんかコロナ の患者数、
患者数みたいな感じの人いいこと言うたねそれは想像せんかったわ。でね、多分ですけど釣り方を変えたことによって急に釣れるようになったように思います。というのは今年行った時に釣れへんなと最初釣れんかったんですよ、はい、だからね、周りの家族連れが爆笑しとった、うん、めっちゃ釣れとったんで、そのすぐ横やねんけど一個も釣れへんと。でもう本当にそういう時って死にたくなるんですよ本当に死にたくなる、はい、なんで俺だけ釣れへんねんみたいな。でね、もうやけくそになって、はい、その時釣ってた竿をしまって、うん、チャリにつけてあったお親父竿と呼んでる、はい、その磯竿っていう竿なんですけど、はい、これがその消滅、急に消滅した地元のじじいたちが使ってる竿、うん、あれなんていう竿なんやろって調べて、はい、で買うた竿が8000円ぐらいするけど、磯竿という最もオーソドックスなこう振り出し型のこうやって伸ばす、はい、で縮める、はい、ああいう普通の竿で、
はい、
それにいわゆるスピニングリールっていう巻き巻きするリールをカチャってつけるやつ、
はい、
でそれでもってサビキ釣りを、まあ、地元のじじいたちがずっとしおるから、
はい、
真似し、もう悔しいけど真似しようと、
はい、
でその1年前釣りを始めた頃のこのラジオでは、僕は餌も臭いし触りたくないからルアーがいいやろうと、ルアー餌いらん、で最初の初期コストかかるけど、ルアーフィッシングの海でもやることは流行ってるらしいからっつって、その短めの竿をね、長くても3メートルぐらいかな、でそれでピョンピョン投げて釣ろうと思ったんよ。で大失敗でしたね。竿の長さって戦国時代の槍の長さとそっくりで、磯竿の、まあ、一番長いぐらいのが 5.3 メートルで、これが織田信長の軍隊の長い足軽隊っていうやつのものすごい長い槍を持って歩くのがあるやんか、あれバーってみんな殴るやつ、あれとほぼ同じ長さやねん。でそれに引き換えて若い人とかが結構ルアーとかでやってる竿っていうのは遠くへ投げるにはね、かえって短い方がいいのよ。で力が入るから、でそれが3メートルぐらいで、それがね単竿といって戦国時代でいうとこの普通の槍で、普通の槍っていうのはね侍が持ってるわけで、その槍でバンバンつくから、だけど5メートルもある槍なんてね、もうあんなのつけないよ、長すぎてビョーンビョーンなっちゃって。でもそれを100人ぐらいでみんなでビョーンビョーンってやってるとさ、ものすごいパワーでもう話にならないから戦に勝てるわけだよね。だからみんなでもって長い槍を使ったわけや、その素人集団に使わせたわけやけど、その腕に覚えのある侍たちあんなもんは使わないで、単竿という、まあ、長くても3メートルぐらいの槍を使ったわけよ。だから僕も侍じゃないけども使い回しのいい短い竿を使って、それでルアーでもってピュンピュン投げれば射程距離も伸びるし、それで釣ったろうと、ただで釣ったろうと思ったらさ、そのもうネットとかではそのルアーフィッシング大人気やねんけど、これが YouTube の嘘で、ほんまに釣れへんかったんよ。 はい、ほんまに釣れへんねん。でも情けないけど、そのルアー竿にサビキをつけて去年はサビキ釣りをしてんけど、はい、それでもいまいち周りより釣れへんから、はい、もうしょうがないから言ってジジイの竿を真似して買って、はい、でその磯竿にサビキをつけて、はい、まあ釣ったら111匹釣れた、まあ111匹釣れたのはたまたま魚がそうやったんかもしれんけれども、その前もまあ数十匹当たり前のように釣れるようになったんよ、はい。これは季節のことや年のこともあるから、これ竿だけではないような気がするけど、でもねやっぱ竿大きいなと感じたんで、ちょっとそれ紹介させてもらうね。そのよう釣れる釣り方を、
はい、
金もあんまりかかりませんので、あのその4僕が、5メートルの磯竿と4メートルの磯竿を買ったんやけど、ちょっと5メートルの方長すぎるということで、4メートル数十センチの磯竿、これが僕の地元の釣り場では多分ちょうどええと思うんですよね。で、皆さんの釣り場によりけりだと思うんですけど、これ何がいいってね、リールつけてます、くるくる巻くやつ、ほとんど触らなくていいんですよ。これね何が大事かというとね、あのルアーフィッシングとかパーでさリール巻きますよね。100メートルも飛びませんけど、僕50メートルぐらい飛ばして巻いて飛ばして巻いて飛ばして巻いてやっとったらもうヘトヘトになりますけれども、このヘトヘトになるだけでも釣りっていうのは辛いんですけども、それもせんでいいってことですね。かつね、海の水をね糸が持ってくでしょ、でリールがね錆びるんですよ、
うん、
だから家に帰って必ず真水でもってリールを洗って干さないといけないんですよ、
はい、
この作業がもうこれだけで大変ですよね、
はい、
釣れなくても釣れてもそれはしないといけないから、はい、ところがもう磯竿でサビキ釣りだったら、うん、全くいらないです、それ。使わないから。で、巻かないのよ。で、それ今から言うけど、その前に、サビキ釣り一本にとりあえずしてるのは、僕は食料確保のために釣りを始めました。はい、レジャーとしてみんなやってるんだけど、確かに楽しい、釣りはね。釣れなくても楽しい、ルアーフィッシングは。だけど、僕は釣って食べるために始めたんで、釣れなくて楽しいっていう風になったらいかんなと思って、
はい、
面白なくても釣れる方にしたんですよ。それが小さい小魚でもたくさん釣ればやっぱりお腹いっぱいになるぐらい釣れますので、はい、サビキ釣りという日本古来の最も安上がりな釣り方で、はい、まずちゃんと漁獲量を確保したいということでやったんですけど、だいたい4メートルぐらいの竿にそのお尻まで来るぐらいにサビキをつけますと、サビキ自体が1メートルあります、
はい、
ですから全体で竿の先からお尻まで全体で4メートルぐらいあるでしょ、うん、それをそのまんま海へポチャンとつけて、もうそこへ置く、持っててもいいけど置いてもいいわけ。そうするとさ、ちょうど海に3メートルぐらい沈むよ、はい、もっとかな、もうちょっと海まで2メートルぐらいあるから、うん、海の海面からサビキがちょうど2メートルぐらい浸かる、
うん、
もうそれで十分やのよね。まあ今回ってきてる、小サバぐらいやったら水深の深いところではなくて浅いところで釣れるので、でちょっと大きくなってきたりアジなんかは結構深いところで去年釣れましたので、そこから糸を繰り出さないといけないけど、深いと言っても大体皆さんの近場で釣る場合ね、水深はおよそ10メートルぐらいだと思います。それは瀬戸内海とか、まあ、東京湾でも水深マップを見たところ、普通の深さ皆さんが釣る、ね、おかっぱりで釣るときは10メートルぐらいなんですよ、水深は。でそれで十分です。それより深かったら深海魚だから、うん、だからそんなに深いところで釣ったってしょうがないんですよ。で北海道ではね、なんか異様に海が深いらしくて、50メートルぐらいの深さでみんな釣るらしいんですよ、
うん、
でね、まあそれは例外としてね、だいたいね10メートルのとこで釣れた場合は7メートル、5メートルぐらい、糸を巻いて引き上げないといけないよね。そうしたらまた入れて、こう、また5メートル糸を繰り出してっていうのを繰り返して、これ意外とこれだけで手間です。で、一番いいのはもう4メートルの糸の長さを海にポチャンとつけて釣れたなって言って、竿をそのままヒュッて周りに上げたら手元にパッてくるでしょ、だから。それをもう釣れるの30分しかないから、こう、クーラーボックスにうまいこと最小限のあれで掘り込んで、次もたポチャンと掘り込むのを繰り返せるように 一生懸命考えて練習してやりました、うん、そしたらあの110匹釣れたわけですよ、うん、だからもうその時はバッて入れたら4匹ぐらい釣れてバッと上がっていくでしょ、それをあの糸を絡ませてしまったらもう一巻の終わりやから、はい、まず引っ張ってピンと張った状態で魚暴れ倒すのを一匹一匹あの落として、それでその辺にこぼれて落ちたのは一回ほっといて、空っぽになったサビキをもう一回急いで海へ放り込んで、もう竿を地面に置くんです。それで逃げた魚をハサミ、魚バサミっていう洗濯バサミみたいな追っかけていて、掴んで、トングみたいなんで掴んでクーラーボックス入れる。クーラーボックスには、いわゆる100均で売ってる、保冷剤を2個掘り込んどいて、その2個に最初に海で作った海水を、そんなにたくさん入れたら自転車はひっくり返りますので、まあ、それが保冷剤がひたひたになる程度、まあ、3、4センチですね。3、4センチ入れる。そしたらね、もう手入れてられないぐらいキンキンに冷えます。でね、このキンキンに冷えたところに、まあ、お魚を掘り込んだらピチャピチャって言って、かき混ぜてくれるよね。そしたらますます冷たくなって、魚が通し、まあ、凍え死ぬんですよ、
はい、
これを氷締めといって、これが一番簡単で残酷でもないし手も汚れないし匂いもつかない、はい、生き締めの方法ですよね。氷で冷やすっていう、キンキンに冷やすっていう。でそれで急いで魚を放り込んでるうちに、もうそのとにかくサビキを海に戻すっていうことが重要で、はい、もうだからそんぐらい釣れてるときはもう餌もいりません、
はい、
カゴの中入れるエビみたいなですね、はい、あれもいりません。ただ今回思ったのは、まあまあ釣れるな、でもなかなか釣れへんなって時もあって、その時はねエビを入れると釣れますね、
はい、
でなかなか食いつきようないなって時はエビを入れるけど、これ、ね、所詮小魚ですから、はい、その僕はアミヒメというもう全く冷やさなくてもいいなど常温保存できるそのコマセ、チューブ状になってて、それからちょっとずつ押して使える超便利なアミヒメっていうコマセの、すごく匂いもブルーベリーの香りがつけてあってそんなに臭くないやつがあって、それをちょろっと入れて釣って、で釣れたとしてもそのコマセもお金かかってるから、これで赤字にならん程度にしか入れないわけ、ドケチなんですよ。でやって、でほんまに釣れ出したらもうそんなことしてる暇ないです。コマセ入れてる暇ないというか、入れなくても釣れるから、
はい、
だからほんまに釣れるときはコマセもいらんねや、やっぱりと、うん、でも最初口火を切るときぐらいにはやっぱりいるのかなっていう感じはあるんで、まあ全否定はしません。でこれを繰り返すことによって、まあ、釣れるときは釣れる、やっぱね釣れへんときは何しても釣れませんからね。でまあそういう形であったけど、多分ね磯竿がにその家族連れの横で俺が腐ってたときに磯竿を初めて使ったんよ、
うん、
初めて使うのって億劫やったんよ、めんどくさいなと思って、でも磯竿をこうやって入れた途端釣れ出したんか。でその日まあまあ20匹ぐらい釣れて帰ったんよ。であれ竿変えたらやっぱり釣れるようになったなって思ってから、毎日釣れるようになって110匹釣れてんけど、まあ、サバです、釣れたのはね。111匹サバちゃんが釣れたんですけど、磯竿っていう竿は、何の変哲もないよく見る竿ですけど、こう、柔らかいんですね。
はい、
で、サビキって重りが、カゴについてるんで、重いので、サビキ、竿がひん曲がるじゃないですか。はい、これは、ルアー竿とかは、ビューンって投げるために強い竿なんで、はい、そのサビキ程度ではそれほど曲がらないんです、
はい、
でそれが磯竿っていう竿はふにゃーって曲がるんですよ、
はい、
それを海につけたら、つけた瞬間釣れるんですわ、
うん、
多分そのしなりがいいんでしょうね、うん、でサビキは上げたり下げたりするイメージがありますけど、はい、あんまり関係ないかなって感じはします。ただ、まあ、やった人はわかると思いますけど、多分統計取ったら、釣れた時の 90% が入れた直後です、
はい。
瞬間ですよね。じゃあ、そこで何が起きてるかで、多分、ふわって海の中へこう、最初ポチャンってカゴがついてから、サビキがこう、海の中沈んでいく時って、 ランダムな感じ、ちょっとふわって沈んでいる感じ、はい、まあ、いわゆる自然落下みたいな感じ、はい、で、その時に一番魚が食いついてるようなので、あの、しかも浅いってことですよね、入れてすぐ釣れるってことはね、はい、だからかなり深いところで釣れる季節とか時もあるけども、うん、その時浅い時ではさっぱりなんで深いところにやればいいんだけど、あの、まあ我々が食料加工のために釣る場合には大抵浅いところで釣れると、うん、そのためには糸が4メートルも出れば十分で、そのまんまリール1回も巻かんで釣りが終えられたらリール洗わんでええし、
はい、
糸もあの一番安いナイロンの糸でいいんです。あのね、僕去年その糸を相当贅沢しましたよ。何千円もするのよね、あの釣り糸って、
はい、
で、あの凝り出したらというか、あの最先端科学の繊維なのよ。で、もう本当宇宙技術レベルのものになるんだけど、なぜそこまでしないといけないかというと、ルアーを100メートル飛ばそうと思ったら、
はい、
もうそのテクニックと同時に材質とかの、その糸のもう本当重さとか、
オリンピックの競技の、
あ、そうそうそう、
あの竿とか、あ、そう、そういう風なに近くなってくる。
いや、まさにそうです。
とか水着 の、 あの、そうそう、繊維の、
そうそうそうそうそうそう、それで、それね、下手だからこそいい竿が欲しい、下手だからこそいい糸が欲しいってなってしまって、うん、僕も初期費用10万と言わず竿と糸とリールに、あ、リールも入れたらもう20万と言わずかかっちゃいました。まあ後悔してもしょうがないから、それはとっても楽しい経験になったからよかったけど、結局釣れんかったら意味ないからね、うん、で、あの、これはね、なんて言うんですかね、あの、ルアーでもワシ釣れるでっていう人は当然いると思うんですけど、僕は釣れなかったんですよ。それはまあ釣ってる場所とか地域もあるかもしれないし、まあ向き不向きもあると思うんですけど、あのね、ルアーっていかにも釣れそうやでね、なんでこんな釣れへんかなって、ものすごい射程距離あるから、うん、もうその間ずっとルアーが泳いでこう手元まで来るから、
あれでも、あの、こうテレビで釣り番組とかあるじゃないですか、そうそう、あれ見てたら結構アクションをつけてますよ。
それもある
な。引っ張りながらちょっと上げたりね、ちょっと横にしたり、こっちこっちこっちこっち、ああいうのが。
でもやで、魚が見えてるわけ、海の中が見えてるわけでもないから、うん、何にもおらんとこでこちょこちょやってるだけかもしれんし、
うん、
それが本当にね、ちゃんと釣れるかどうかって、その人たちはうまいからやねんけど、うん、これさ、本当にもしかして先祖が漁師の人とかはね、うん、それがなんとなくニュータイプみたいにわかるんかもしれんよ。今魚に追っかけられてるとか。
はい、
で、俺にはそれがやっぱりなくてね、
はい、
あの、これはとてもじゃないけど、俺は去年1年もんでやってないけどさ、ワンシーズンやったけどさ、こんなにルアー釣れへんのかなと思って、ちょっと打ちひしがれたんやんか。で、もともとルアーっていうのは、だいたい琵琶湖とかの淡水やんか。で、それでウニでもいけるでってことで、あの、タチウオ釣ったりとかいろいろ、大物釣ったりできるでということで、みんな憧れて、で、結構若い人が僕と同じような発想で、あの、初期費用はかかるけど餌代かからへんし、ええやんかって、射程距離ある分絶対ええでって思って、やっぱりね、見かけるのよ、その、ルアーフィッシング竿で頑張ってる人っていうのを、やっぱりよく見かけるのよ。そしてさ、そのジジイが全滅してしまった今となってはさ、磯竿を使ってんの俺一人やん、
はい。
で、周りの人たちの竿何使ってんのか知らんけど、まあ、子供用の短い竿もあれば、何使ってんのかな、まあ、ルアー竿かな。で、まあ、アマゾンでね、釣り竿とか言って最初に出てくるのが磯竿じゃないね。
はい、
うん、あ、イソザオで検索せんかったらね、アマゾンでサオ言うてね、
うん、
最初に出てきませんわ。絶対イソザオがいいのに。で、その、シマノとか、
はい、
ダイワのっていう有名なメーカーの、なんか、こう、日本のサオをくっつけるやつとか、
はい、
いわゆる、初心者やからあんま長いサオあれやなと思って、さ、3メートルぐらいのサオ買うやん、ついつい、はい。で、あれが多分用なくて、俺、だから、その、ようけ釣れた時も、 その周りと比べても今までは逆やってんけど、その今年に関しては釣り場で一番釣るようになったんよ。でそれは分かんねん、やっぱ回避できるから、はい、なそうしたら今まで俺がずっと思ってたことを、うん、あの周りが思うようになったっていうか、あのおっさん神様にでも好かれてるんかなって思うねん。いや神がかってくれ人間、うん、なそうこんなおもろいことあったわ。あのまあまあ釣れた日やったけど、あ最初に釣れ出した日やったな、そうそう子供連れの横で釣れんくて腐って磯沢に帰った途端釣れ出した日やったな、もう子供連れはここ釣れへんわ言うて移動してしまって誰もおらんようになったとこで俺釣れ出したんよ、
はい、
だから横になんか女の子がおって、うん、でそれが電話で話しながらもう一人の人に敬語で、いやそこじゃないっすよ、そこの駐車場があるでしょ、でホテルがあってここにあの見えませんかね、赤い服の人が見えませんかとかでずっと言うとね、はい、いやもう一人来るんやなと、で敬語で喋ってると、
はい、
でそのおっさん後から来て釣り出した、うん、その女の子との関係は明らかにバイト先のオーナーと、うん、バイトかなんか社員と社長みたいな間柄やね、はい、でも女の子はチャキチャキのボーイッシュガールやわ、釣りガールやわ、
うん、
でまあまあ釣り慣れてるようやね、うん、でそのおっさん初心者なんか、俺も自分釣り行くんか、俺も釣りしたい釣りしたいって言うた感じやねいかにも、うん、でこれで釣れるんかこれで釣れるんかとか言ってな、うん、俺のすぐ横でその2人が喋りながら釣り出したんや、うん、だな俺その日ようやく釣れるようになって、うん、あ釣れた釣れたって嬉しかってんけど、だんだん余裕出てきたらこの脇の会話が気になるようになってきたけど、はい、なんかまあ俺とか他の人がまあ、釣れる夕方も暗くなってきて釣れる時やってんけど、おっさんがなんで俺だけ釣れへんねん、なんで俺だけ釣れへんねんって言い出して、でだんだんすぐ隣にいる俺が釣れるたんびに俺だけ釣れへんわーってすっごい言うようになって、でおっさんまだ来て5分やねん、俺ここに1時間以上おって釣れんくて腐って竿変えたらようやく釣れ出してんけど、そのおっさん来て5分でそれ言い出して、それで10分15分とかかかって、もう一品も釣れへんで、ほいでその女の子に、このサビキで釣れへんかったら一生釣れまへんでとか言われてんのに、もう、俺だけ釣れ、やっぱりお日頃の行いが悪いからかなとか、もう俺が思ってたんと全く同じこと言い出して、で、わかるわかる、おっさんわかるね、俺もそうやって、俺も今日もさっきまでそう思ってた、もう横で家族連れがバンバン100匹ぐらい釣ってんのに、全然俺釣れへんくて、俺よっぽど俺の行いが悪いからかなとか、神様が子供に釣らしてやってんのかなとか思ってたよって、だけど単に釣り竿を変えただけで釣れるようになって、おっさんそんなへこたれたらあかんって自己嫌悪に落ちとるおっさんで、あ釣りっておもろいなって思ってその日は帰ったよ。ほんでね、やっぱ人間ってそんなもん別に自分が悪いわけでもなければね、ちょっと竿を変えればええだけかもしれんことやったり、うん、その魚釣れる釣れんってね、数メートル違えば変わると思うんやけど、うん、なんでって思いたがんねん。理由を知りたがる人間は。
はいはい、
で、その、餌つけなあかんのちゃうかって、いや、サビキに餌いりませんよって女の子が言って。で、なんかこれ、遠くまで投げなあかんのちゃうかとかいろんなこと言うねんそのおっさんが、うん、でも分かる分かるって、もうその通りやでってそう思うよなって、で最後は日頃の行いが悪いからかなってまで言うっていうか、もういわゆる迷信にまで行くねんけど、うん、あその人間っていうのはつまらんこと気にしすぎるよなって、でもサバにとったら何にも関係ないと、
はい、
でまあせいぜい関係あるとしたら、その話し声とか、とかさ、釣れへんから海を覗き込むやん。だからそんな、恋でも何でも逃げるやん。まあ大抵の生き物は。だから、やっぱり、気配を消して、竿だけポチョンって入れる。まあ、静かな気持ちで釣ると、やっぱ釣れやすいと僕は思うけど、なんていうんかな、そんなに、結局、 中で動かすとかさ、魚をこうおびき寄せるとかさ、いろいろ考えるけど、実際釣れた時なんてもう本当に神様のお恵みじゃないけど、入れれば釣れんねんからってだけで、むしろ釣果を上げる方、唯一の方法は釣れて、それを魚をビクに入れるまでの間に時間がかかったり、糸が絡んだりしてしまって、好機を逃すのをやらんように、なるだけ海にちゃんともう一回竿を入れるっていうのを早くするってだけのことやねんな、これ釣果を上げるって言ったら。それ以外はもう釣れるか釣れんかしかないよなと思うし、あとあれがインチキやってわかった。あのインターネットとかの、その釣り具屋とか出してる、そのあ釣果情報がね、コロナのせいで今フィッシングマックスは全く出さなくなったんやけど、ざまあ見ろと思うけど、まあ釣果情報も当てになりますね、はい、釣果情報はたまたま釣れている人家族を見つければ爆釣ですって宣伝するから、うん、でその例外の100人が釣れてなくてもね、あの爆釣ってことになるから。で僕が今回思い知ったのは、なんか潮の満ち引きがあるやんか、その潮の満ち引きとはちょっとずれて、釣れ時っていうのがあるらしくて、星印で今日の何時頃が星いっぱいで、でその後は急に釣れなくなりますみたいな、その釣れ時情報みたいなのを出してるサイトがあるのよ。全く当てにならない。あれ信じて、バカを見たわ。これやと思って、潮の満ち引きだけやないんや、こういろんなデータから、ここに星印がいっぱいついてるから、もう今日は真っ昼までも行こうとか思って行ったけど、全然、あんなもん嘘。
競馬の、予想屋みたいな。
いや、ほんとそう。競馬の予想屋もひどいかもしれんけど、インターネットの世界の情報って、本当に何の責任もないだろうね。はい、で、本当に占いのレベルだよね。で僕はもう一回そのネット情報を全部捨てたんよ、
はい、
でまあ僕はストイックにというか淡々と行こうと思って、はい、近所に海があるから、まあ、毎日は行けません。雨が降る日もあるし、仕事忙しい日もあるんで、まあ今日は行けるな、天気もいいしって思ったら、夕方、2時間以内に収めようと思って、もう6時間とか頑張って一日中釣りする人もいるけども、そんなの時間の無駄だから、もう夕方2時間って言ったらね、今は夕方5時に行って7時でもまだ明るいんで、もう7時に片付け始めれば暗くなる前に帰れると。で釣れた場合はそれをさばいてお刺身にする手間暇に時間もかかるんで、あんま時間かけられてない、かけられないと。で、行っても釣れない日は全く釣れないんで、釣る日を増やさないといけないから、手短にやろうと思って。で、これから日が長い間それでいいけど、短くなればその時間は釣れるけども、だいたい、5時から、日没までの、まあ、短い時間に行って、釣って、で釣れても釣れなくても帰って、それで次の日も行けたら行って釣って、で繰り返そうと。そしたらデータが出てくるやんか、
はい、
で淡々とやろうと。釣れんなら釣れんでええと。だからもうここで釣れへんと分かったらもうやめてまえばええねん釣りなんてって思って、淡々とやるようにしたら、まあ今のところほぼ毎日釣れてます、はい、うん、でまあそれは季節とか今年のシーズンがいいんやろうけど、これから全然釣れへんわっていう日も続くと思うし、
はい、
それでもええねん、その時間をあんまり無駄にせず行って、釣れればいいな、釣れんかったな、釣れたなっていうのを繰り返して、それで今回のように111匹も釣れた時はさ、一時いかんでええやん、一時いかんでいいっていうか、はい、もう食べなあかんから、それを命やからね、ほんまに111の命をぶっ殺してるわけやから、それはちゃんと食べなあかんわけよ。だから、もう食べるの大変でしたよ。まだ20匹残ってるからね。で、一方で、釣れへん日が多いから、また行くけど、月曜日に今度また晴れてたら行くと思いますけど、行って釣って行って釣ってっていうのを淡々と繰り返すと。で、これで、ようやくね、僕が当初目指してた、
はい、
その食料確保のための釣りっていうのは、はい、これだってね一年中できませんから。はい、もう秋になったら寒くなってとても釣れないし、うん、春先もね4月中はね 海は寒くて、はい、とあのものすごく体力を消耗したし、あとね魚水が冷たいとやっぱいませんのでね、あの釣れる期間なんて、3、4ヶ月しかありませんので、あの僕が思うにはでね、冬に大きい大物を釣る人はプロみたいな釣り人は多いんですけども、僕は無理です。僕はあの寒さには耐えられないし海に落ちたら死ぬっていう怖さがあってもうとうともじゃないです、できないです。だから僕の釣りっていうのは夏場のあの食料確保かなと思ってるんで、これまあ今後もねあれしたいんですけど、まあでも一回もう諦めかけたんですけど、やっぱジジイの真似したら連れ出しまして、初めて1年でね、あのまあまあサビキっていうガキでもやれる方法ですけど、そのガキでもやれる方法でも釣れんかったんですから僕は。だからそれがようやく釣れるようになったんで、まあようやく人にねそのおすすめできるというか、もう去年は1年やってみたけど、あんな釣れへんもんはやめときなはれやったんですけど、今年ようやく、いや釣りで、まあ、ご飯を少し確保することはできますよと。だから、もし食べるもんもないような状態になったら、釣りなんかどうですかっていうようなことがね、少し言えるようになりました。そして、そうそう、食べ方なんですけど、アニサキスとか寄生虫の問題もありますので、とても、そこは神経がいります。まず魚を異常態で持って帰れるように準備が必要ですよね。クーラーボックス等々、クーラーボックスいいの僕買いましたよ。で、まあ大きくないですけどクーラーボックス、その保冷剤と海水でまあキンキンに冷やしたところに魚を放り込んで氷締めしていくと。で、真夏なんかですとこのコンクリートの上に置いてるだけで、はい、眠ってしまいますので、クーラーボックスがね、はい、その辺工夫してこう石でも置いてこう高床式みたいにしてね、はい、やるとかうまいことやってですね、でなるだけ新鮮でキンキンに冷えた状態でお持ち帰りいただいて、でそれを捌くのがすごいコツというか、はい、あれがいるんでちょっとレクチャーしますと、僕は食べる方はもうプロ級ですので、さばく方はね、アジでもサバでもね、大抵の魚はね死んだ後ぬめりが出るんですよ、はい、ぬるぬるになるんです。これは身を守るためです、はい、魚たちがね。でそのぬめりが厄介で、本当にうなぎかと思うぐらいツッツルで持てないぐらいぬめります。だから開けた時クーラーボックスなんかぬめぬめですよ本当に。だけどもこのぬめりをうまく処理して料理することが重要で、このぬめりで悪戦苦闘してる間にサバが腐ってしまったりしたら良くないじゃないですか。なので何事も早くしないといけない。あとアニサキス対策にも早くお腹を捨てるってことが大事なんですね。だからまず釣れた魚は、まあ、仮に20匹やとしたら、20匹でも捌くのは結構大変だと思いますので、クーラーボックスからシンクにダーッと出しますよね。でその時に氷と海水は全部捨てることになりますから、別に冷凍庫で作ってた氷とお水をフライパンにでも入れて、また冷やせる別のベースを作っておいてくださいね。で、ダーってやって、まだヌメヌメですけど、水道の水はジャーって洗ってもヌメヌメは全部は取れませんけど、とりあえずぬるぬるのは、全部流しに流れますよね。で、まずそのクーラーボックスを簡単にでも洗わないといけないです。めちゃくちゃ臭くなるから。はいね、だから簡単にでももう洗剤つけて洗ったらいいんです。洗剤つけて洗ってバーってやって、でまた魚の匂い消しスプレーとか持ってますけども、一回こっち置いといて、でお魚の方を20匹なら20匹まだヌルヌルしてるけど、まずまな板ポンと置いて、なるだけ出刃包丁みたいなんで頭を切り落として、でこれ大名おろしという方法ですけど、もう相手が小魚だったらいちいち手間かけなくていい大名おろしという方法で、お腹の部分を、首を落としたお魚のお腹の内臓の入ってる部分をお尻の穴までズバッと切りますよね。そしたらお腹からお尻の穴までの内臓は全部こう捨てれますよね。そしたらこう身の部分って半分ぐらいにしか残らないけど、もうしょうがないです。 で、これをさらに後で真ん中の骨を外すという作業でさらに減りますけど、魚の過食部分って 40% ぐらいしかないんですよ。で、それを20匹作業したら、もうこちら流し台に捨てられた頭と内臓が20匹分出ますよね。で、これを手でぬるぬるしますけど、持って、このゴミ袋に捨てます。で、それはできればその日のうちに捨てたいですよね、そのゴミ袋は。まあ、うちはダストシュートなんで放り込みに行きます。それできない人は、まあ、その晩に、次の日の朝か捨てるんですよね、家の前に。で、匂いが気になる夏場とかやったら、もうその内臓だけをビニール袋に入れて縛って、それをもう一回ゴミ袋に入れてみたいな、二重三重にしたら、匂いが出なくていいと思います。もうとにかくそういう血とか、その汚れの部分ですけど、臭い魚の生臭さをいかにやっつけていくかっていうのが、もう生きる術ですからね。臭くていいやじゃなくて、こう塩とかいろんなものを使って、こう、その都度その都度きれいにしながら料理をしていくと。で、こっちにまだぬるっとしてるけども、こう首と内臓がきれいに取られたお魚20匹ありますね。これをいよいよ三枚におろすんですけど、その時にこういうタオルみたいな大きめの手拭いみたいなもので、その魚を一匹一匹こう拭く、
はい、
拭いたらぬめりが取れます。で、頭と内臓を落としてる魚ならもうぬめりは出ません。そうやってタオルで拭いたら、
はい、
うん、で、ぬめりが取れたらもうサバでもアジでもめちゃくちゃ扱いやすいですよ、ね、その真ん中の骨、僕は唐揚げにする場合は取らなくていいです。体長10センチから12センチぐらいのサバとかアジならば、多分骨は歯でガシガシ食べれますので、そのまま唐揚げにする場合は頭とお腹落としただけで、それでぬめりだけタオルで拭いて、それに粉振って、片栗粉振って袋の中でパサパサってやったらこうなるでしょ。で、それを油でフライパンで薄い油敷いて、それ熱くして、それジューってやって、で、まあ中火ぐらいでじっくりと火通していただいたら、もうホクホクでめっちゃ美味しいです。僕昨日もそれ食べたし。で、それはもう骨ごと食べれて、尻尾まで食べれるんで、めっちゃお腹にもたまるし、一番いい方法じゃないでしょうか。ただ僕は醍醐味としてやっぱ刺身で食べたいと。もうちっちゃいちっちゃい小魚ですけど、数が20匹もいればね、結構な量になるから。で、それで、こう、包丁で持って、これはちょっと薄手の、刺身包丁みたいなのがいいんですけど、なんせね、相手が小さな魚ですと、大きな魚をさばくよりテクがいるんですよ。
はい、
でも、そのテクは嫌でも身につきます。100匹も魚さばいてたら。で、それはでも、はっきり言いますけどね、サビキ釣りでっていうかね、東京湾とか大阪湾程度の釣りでしたらね、そんなでかい魚はね、残念ながらね、めったに釣れません。一番いいシーズンになれば15センチから20センチのが釣れることがあります。で、もう15、20ってなったらね、売れるレベルですからね。なんていうかな、5匹、6匹釣れたらもうお腹いっぱいになりますよ、本当。美味しいし、だからみんなそれを狙ってるけれども、実際は10センチとか15センチまでかな、もう12、3センチあればね、立派なもんですよ。それをたくさん釣って食べるっていうのが一番現実的なんで、そこは包丁が上手になってそんなことはないので、一生懸命下手なりにやってたらどんどん上手になりますからね。で、なるだけ真ん中の骨を外すときに、その身をもったいなくしたくないから、もうスレスレに包丁入れたいじゃないですか、うん、でも大名おろしっていう方をネットで調べてもらえば、あ、これやったらできるかなっていう感じです。難しくはありませんので。で、とにかく早くやらないと魚が悪くなってしまうのが一番嫌だから、その氷水につけるなどして、なるだけキンキンに冷えた状態だろうと。キンキンに冷えてる魚ってね、さばきやすいのよ。硬くなってるから。で、こう、うまいことさばいて。で、最後にどうしてもやらなあかんことがね、皮を剥かなあかんのよ。
はい、
魚というのは目に見えないぐらいの薄皮がついてまして、で、それを剥かなあかんのよ。ただ、これ結構楽しくて、キンキンに冷えた状態で、水気をタオルで拭き取ってあげると、もう指でも簡単に、皮が剥ける。ただ、先ほど言った、天ぷら唐揚げフライだと、もう皮剥かなくていいです。熱で皮は、柔らかくなるから、皮剥かなくていい。だからとにかく、天ぷら唐揚げなんとかで揚げ物はいいですよ。
はい、
ただ毎日揚げ物は飽きるからね、はい、刺身で食べるのはやっぱ醍醐味としてこうやって、で小さいね一切れがね、あのお寿司にあの乗っかるぐらいの大きさにしかならないです。それでも小さいぐらいです。でそれでもたくさん並べてあげると20匹いるとですね、その身はね40個できるんですよね、はい、こうだから結構家族で食べれるぐらいになりますし、やっぱりそうやって今釣ってきた魚の美味しさっていうのはスーパーで買う魚とは雲泥の差ですので、おすすめしたい。でアニサキスは大丈夫なのかというと、アニサキスというのはでかい魚に大量にいるものなので、アニサキスはもう当然寄生虫ですので、小魚の中に入ったとしても小魚が生きてる人生が短いわけですよ、
はい、
あれ1年も生きてないんじゃないのかな、小魚の場合は。でそうするとアニサキス自体もいたとしても小さいわけ、
はい、
でアニサキスっていうのは人間には寄生しません、うん、人間に寄生できない寄生虫なので暴れて胃袋を破ろうとするんです、はい、だからえらい痛みに遭うけども、ほんまに小さいアニサキスは人間の胃液で死んでしまいます。でも当然食べたくないよね、そんな寄生虫なんか、うん、だから内臓を、アニサキスは当然内臓にいるんですけども、死んでから時間が経ったり、まあ、腐ってくると内臓にいてられへんぞってことになって、はい、アニサキスが内臓を破って身の方に移動しおるわけですよね、はい、だから身にアニサキスがついているよってことになりますので、大名おろしという方法でちょっともったいないけどお腹の周りの肉を全部捨てるわけです、うん、そしたらねよくさ内臓を取った後の身のなんか薄皮みたいな内臓の あった内壁みたいなとこ、はい、ああいうとこにねアニサキスがいる映像を見たことあると思うんですけどね、まあああいうとこまで捨ててしまえばいいんですよ。でちょっともったいないけどもアニサキス対策には変えられない。それとアニサキスはこれもし間違ってたらあれなんで一応確認してほしいんですけど24時間冷凍したら死ぬらしいです。でということは刺身で食べる場合にね一回冷凍するのはちょっと美味しくないと思うんですけど、僕は唐揚げにする場合は一回全部冷凍してますよね。ただそれを冷蔵庫で解凍して唐揚げにする場合には多分アニサキスの心配は根本的にないと思います。
唐揚げにしたら熱で死なない？
もちろん死にますよ、もちろん死にます。だから
でもそれを食ってしまうってことですよね、死んでても死体を。
あ、もちろんだけどもう本当に嫌がることないですよ。だって世の中に食べてるもんなんて目に見えない虫みたいなのが山ほどついてるわけですよ、はいはい、でそれはねかえってね食べた方がいいです。というのはもしそれを全部排除したものばかり食ってる人間って病気にかかった時一瞬で死ぬはずですから、はい、だから寄生虫は全部悪者ではなくて、うん、人間の体に多分必要な寄生虫もいますので何でもかんでもクリーンにするというのは大変危険だと思われます。まあそんなこんなで、また1時間、もう1時間超えましたね、今月の分ちょっと収録時間長くて申し訳ないんですけども、釣りの話でした。興味ない人も後でこれが役に立つってこともあるかもしれないんで、
はい、
うん、
昨日ね、
うん、
たまたま夜風呂上がりにテレビつけたら、うん、サンテレビの釣りの番組やってたんですよ、
うん、
あ、ここ小西さんいいんちゃうかなって、ルアーで、
うん、
イカ釣ってたんです、
うん、いやあんな見たあかんねん。あんなな、イカなんか釣れるの見たらな、釣り行きとやりとなるやん自分も、
はい、
あれな、イカなんてな俺もう簡単に釣れるって言われてて俺簡単に釣ってる人見たことないねん。で釣りって僕そうそう去年全く釣れんかったって言ったけど他の人たちも見てても釣れてへんねん、
うん、
まあ、確かにタチウオはシーズンには釣れてる人がいて、わ羨ましいなと思ったけど、うん、言うほどバンバン釣れてんの見たことない。
まあテレビは編集してますからね。
だからテレビの場合はあれは釣れるまでやって釣れた瞬間と最初くっつけてるやろ、はい、あんなの反則やし、やっぱり NHK とかでも真面目な NHK でも幻の怪魚ハンター的なもんって絶対釣れるとこまでやんねん、
はい、
でそれは インチキしてるんかもしれんし、釣れるまでやって釣れるまで帰ってくるな言うて、でようやく釣れて編集してると考えるべきで、あれを見るとさ、人間は本当に釣りに対しては弱いのか、あのすぐ釣れるような錯覚、あれを持ってしまうんだよね。でうちのおかんとかもさ、テレビでやってた今何やらどっかで、ね、いっぱい釣れるらしいなとか言うね、うん、で釣りに一遍行った人間はそういう情報ほど毒やと、
はい、
思うべきやと思う。あのね、釣りってやっぱりね、そうやって例えばイカ釣りに行きたいなと思ってさ、釣り行ってる間さ、こっちのサビキ釣りはできへんやんか、
はい、
でイカが一個も釣れんかったら、うん、サビキ釣りしときゃよかったなっていうような、うん、結局浮気したらな、
はい、
損すんねやんか。ほんまに。でな、竿ようけこうてな、入れたらな、いっぱい釣れるやろとか思ってようけこうたりしてもな、うん、ほんまに釣れるときってな、日本の竿でも間に合わへんねん。
はい、
だから、釣れへんときは日本3本入れとってもやっぱ釣れへんから、はい、一緒。だから、欲を書いても一緒やし、浮気をしても損するし、うん、ほんま人生みたいやね、釣りっていうのは、うん。うん、というわけで、また。楽しい話になったと思う。楽しいな、やっぱ釣りの話すんのはな。あ、まあ、そうそう、うちのイベントもできずに釣りなどいろいろやってますけども、6月のね、
はい、
東京公演はちょっと諦めて、で大阪公演の25日すごいな、今悩みどころで悩んでるけども、まあ、この放送の頃にはもう特に決まってると思うけど、まあ、多分 やれないというか、
はい、
まあ無理やりやろうと思えばやれますよ。でも気持ち悪いじゃないですか、現にね、やっぱあっという間に第2波っていうか、北九州や東京でまた増えてきてるし、大阪だってゼロとか言ってるけど、後からね、めっちゃ実は多かったですみたいなことを言われるかもしれんし、そのためにいちいちね、政府に怒りたくもなければね、なんていうのかな、行政がお上が言うたから、今日からお前らイベントやれ、はいやりますとか、やっぱりやるな、はいわかりましたというように振り回されたくないと。で実際にみんな、まあ、心待ちにしてくれてるお客さんも含めて、イベント集まりたいよ、集まりたいけど、うん、じゃあその後の打ち上げはどうする、うん、やっぱりやめとこうかやし、
うん、
鳥貴族だってどういう形で営業してるか知らんし、
うん、
悩ましい上にも悩ましい、
はい、
でせっかく会えたのに飲みに行きたいよなって気持ちあるし、かと思えば、いやそれには私はお断りですって言って帰ってしまう人もおるやろうし、あとイベントの実際もやっぱりその半分の人が来てくれても、半分はいやまだ早いやろ言って来んかもしれん。でじゃあみんながいや待ってました言うて、ようやったなつって、うわってきたら、いや多すぎますみたいなことでお断りせなあかんかったりするかもしれん。でいや高々25人ぐらいなら全然平気やで、行政もいいよって言ってくれても、俺らの感覚で25人って言ったら相当な人数やで、密集度っていうの、
はい、
ですぐ50人以下ならいい、100人以下ならいいってすぐ言うけど、うん、多分現場も何にも見たことないやつの弾いた相場やね、はい、でいやこれな、7人でも8人でもかかるときはかかるぞって思うから、20人が集まったとしても結構、久しぶりにこんな密集度みたいなやばいんじゃないっていう不安がお客さんに芽生えたら嫌やし、それをこっちで見て喋ってる私があんまり声を張り上げたらなんか悪いかなとか、お客さん同士の距離、じゃあ椅子をバラバラにばらけさせた方がいいかなとか、そういうようなことの中でやらなしょうがないし、ほんまにグッズもね、間に合わないし、いろんなことでビジネスとしても赤字になるかもしれん上に、無理やりやることにどんな意味があるかなっていう、まあすごく今悩んだりしてます。5月30日時点でめっちゃ悩んでるんですけど、実際、僕は7、8、9はもともと夏休みっていうことで決めてるんで、もし6月にやらなかったら10月までないんですけど、ただもう慌てないって決めたじゃないかって僕は思っているので、一年戦争ぐらいは最初から覚悟の前だと思っているので、多分やりません。 まあ、ビジネスとしても余計苦しいし、皆さんにも申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけども、イベントをしない代わりに僕は YouTube で動画を作ったりいろいろやってますけれども、釣りをやったりするのもそうですけども、集中力いるんですよ。集中力かけてやってます。で、イベントをやってた時と今 YouTube をやってる時は日々の忙しさほぼ全く一緒です。そういう意味では何にも僕は暇にはなってませんので、なんていうのかな、今イベントをじゃあ慌てて会場だからやるってなったら、なんか倍また忙しくなっちゃって、多分クオリティがどっちも悪くなるだろうと思うんですよね。そういう悩みの中での決断に多分なると思うので、ごめんなさいねとかいうことを言っております。まあ、ラジオの方は平井さんも頑張って来てくれてるし楽しくやれてるんで、またラジオの方聞いてください。来週またお会いしましょう。レコンキスター、ありがとう。